ネマクエストレイディオ。
さあ今夜はですね、四股踏んじゃったシャルイダンス、それでも僕はやってない、マイコアレディなどなどなどなど、日本映画の歴史にその名を刻んできた宋正幸監督、5年ぶり待望の最新作はサイレント映画時代のしゃべりのスーパースター活動弁士をテーマにした映画活弁、こちら楽しみにしている方もたくさんいらっしゃると思います。今夜はその宋正幸監督にインタビューさせていただきます。宋監督よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらの作品なんですけれども、まあキャラクターが濃いと言いますか、はい、癖者揃いの映画館でですね、こう命を狙う泥棒が出てきたり、偽活動弁士を探す刑事に追われたり、こう夢を叶えると頑張ってる青年なんだけれども、なんだか毎日いろいろ大変という中で、はい、中心となるのが今お伝えした、サイレント映画活動写真、その作品を彩る活動弁士、活弁となるんですが、
はい、
今回監督は5年ぶりの作品で、
はい、
活弁、これをテーマにしたのはなぜなんですか？は
い、活動弁士って日本に映画が入ってきたその日から、
はい、
およそ30年間スクリーンの横に立って映画を解説してた、つまり日本映画の初期30年間を支えてた人たちなんですね。要するに映画を説明なしでは見せてなかったんです。要するにサイレント映画には生演奏の音楽と彼らの喋りがあって、でお客さんに届けるっていうのが日本の映画のスタイルだったんですよ、
はい、
でそのことを今知っている人っているかなと、
うん、
世界の人だって日本ではなぜかサイレント映画を音楽だけではなくて人が説明することによって環境に届けたんだなんてことを知ってる人はいるんだろうかと、
はい、
今もう映画は100年以上の歴史を経てフィルムからデジタルへで映画館から配信へっていろんな変化が起きてますよね。だからこそ日本で映画がどんなふうに始まったのか、それをみんなに伝えたいっていうのが一番大きい理由です。
でこの作品は、監督も初めてのことが非常に多いということで、はい、ご自身で脚本を書かれたわけではない。
そうです、初めて
ですよね、はい、それはどういった経緯で。
スタートがまず、
はい、
今回片島正蔵さんの脚本なんですけど、彼はそれでも僕はやってないから、その後ずっと僕の助監督をしてくれてたんですね。でその5、6年前、まあ、マイコアレディの時だったと思うんですけど、こんな本を書いたんですけど読んでみてくれませんかって渡されたんですよ、うん、
はい、
それがこの映画の元になる脚本なんですけど、それはすごく面白かった、それは活動弁士っていうものの仕事がよくわかる、要するに日本映画を本当に支えてた人たちの、活躍ってのはよくわかる。だけどその活躍をね、彼のシナリオはまるで活動写真のように撮るんだっていう、そういうシナリオだったんです、
はい、
要するに活動弁士の仕事ぶりを現代映画として掘り下げるんじゃなくて、その活動弁士の活躍を伝える映画のスタイルそのものがまるで活動写真のようなもの、
うん、
じゃあ活動写真のようなものってなんだっていうと、
はい、
そこはアクションとユーモアなんですよ。皆さんもチャップリンとかバスター・キートンとか、まあ、名前ぐらい聞いたことあると思うし、
はい、
チャップリンだったらもしかしたら見た人も多いと思うんですけど、彼らはやっぱりサイレント映画自体を代表する映画監督なんですね、まあ、役者でもあった、はい、でサイレント映画って何が驚きだったかっていうと写真が動くってことだったんです。リュミエール兄弟、フランスの兄弟が、映画っていうものをこう発明するんですけど、それはどういう映画かっていうとフィルムで撮ってそれを大きなスクリーンに投影して不特定多数の人と一緒に見るっていうのが映画だったんですよ、
うん、
でその不特定多数の人はやがて世界に広がってみんながびっくりしたのは写真が動いてる、
はい、
リュミエール兄弟が撮ったものって例えば駅に列車が到着するとか工場から人が出てくるっていう日常の景色、その日常の風景をスクリーン上にモノクロで再現するってことがみんなの驚きだったんですよ。初めての動く映像文化が映画だった、
はい、
だから最初はみんな日常的に見える動くものを撮ったんです。日本人だと例えばね 芸者さんの踊りとか撮ったんですよ。それはちょっとエキゾチックな感じっていうかね、
はい、
東洋のイメージっていうものできっと外国で受けるんじゃないかと思ってそんなものを撮ってた、うんうん、でも基本は動くものなんですよ、
はい、
動くものを撮らないと写真が動いてるってみんな驚いてくれないから、
はい、
でもそのうち飽きるじゃない、現実に見れるもんばっかりだから、
うん、確かにそうですね。
でもチャップリンやキートンは現実に見れない動きを映画で見せてくれたんですよ。
なるほど。
だから初期映画人の最初の工夫っていうのはみんなが見て驚くような動きをいかに映画の中で作るかってことだったんです、
うんうんうん、
だから活動写真の魅力ってアクションなんです。というわけでこの活弁という映画もアクションっていうのを通じて活動ベースの物語を描くというのがテーマになったんです。
なるほど。あの作品の中でさまざまなその活動写真が、はい、の作品が出てきて、はい、そこにまあ弁士の方がこう彩りを添えていくわけですけど、はいはい、その全ての活動写真映画の中に出てくるモノクロのサイレント映画っていうのは、はいはい、この映画のために撮り直したと伺ったんですけど。
そうです。
全て、
はい、最初は現存している大正時代に撮られた映画は何本かあるんで、はい、それを使うっていうことも考えたんですけど、うん、でもこの大正時代ってあくまでも僕が作った大正時代なんですよ、
はい、
残された映像からこんな感じだったんじゃないかっていう大正時代ですよね、うんうん、だからどう見たって僕のファンタジーなんですよ、
はい、
それはどんなに一生懸命やっても僕のファンタジーにしかならない。でそこにね本物の大正時代に撮られた映画を持ってきてしまったら、
は
あ、そこだけなんか古い時代のものになっちゃう気がした。時勢が違えば、いやだったら僕の大正時代なんだから、
はい、
僕の大正時代の映画にした方が絶対マッチするはずだと思ったんです。
へー面白い。
だからあの今昔撮られていて今も残っているものに関しては、
はい、
アングルやカット割りや衣装やセットことごく真似て作ってます。だから椿姫とかノートルダムのセムショーとかは今もオリジナルフィルムあるので見比べていただけると、はい、どれくらい僕が似させようと頑張ったか分かってくると思います。で、実はサイレント映画って昔撮られたんだけどこういう映画撮られたって記録はあるんだけど今残ってないっていう映画が9割なんですよ。ほとんど残ってないんです。実はサイレント映画ってみんなフィルムが燃えやすかったりとか、
はい、
ただ管理っていうのが今みたいに配給システムがきちっとしてなかったので映画館から映画館へ終わると売られていくんですよ、
はい、
だから最終的に田舎の映画館でもう使えねえなこれって捨てられる。そうやってみんな消えてってたんですね。
なるほど。
だからそれが封切られたって記録はあるのに物がないのが実は一番多いんですよ。
噂だけ残ってるってことですか。
そう、あとはストーリーあらすじとかね、
はい、
だからそれを頼りに作りました。で、あのホトトギスとか金色夜叉っていうのは、
はい、
やっぱ文芸作品のベストセラーなので何本も作られてるんですけどその大正時代のここら辺に作られたのはないんですよ。だから例えば金色夜叉はこの後に作られた田中絹代さんの金色夜叉を参考に大正10年に作られたとしたらこんな感じだったんじゃないかって作ってたりするんです。あとはもう一つの種類はこの活弁という映画のためのオリジナルサイレント映画を作らなければいけなかった。
はい、
日車おせんとか後藤一之丞っていうのはこんな映画があったっていう記録はどこにもない、
うん、
もう活弁という映画のために片島さんが書いたシナリオなんですね。
うん、
それは僕が大正時代の監督になった気分で、
あそこはまた監督に
気分で
違う監督になって、
はい、あのというわけで3種類のなんかねあのサイレント映画があるんです。
確かにも世界観に馴染んでいるので、うん、改めて撮ったという情報を知らないと、
はい、
普通にね見てしまうので、はい、この情報を聞いたリスナーの皆さんは2度3度と足を運んでこの3種類のね、
はい、
比べてみていただきたいと思いますよね、はい、でも今お話に出たあの後藤一之丞という作品は、はい、撮影をしているシーンも映画の中で出てきますよね、
はいはい、
それがすごく面白かったです。
はい、
そのサイレント映画というのはその映像に音声が載っていないというので、はい、現場で監督があんなに大きい声で、
はい、そうなんです
今だとか、
はい、
こらって言ってもいいんだっていうのも衝撃的でしたし、
いい、はい、サイレント映画に音 NG はないんです
よ、ね、そうなんですよね、はい、またあの少し曇ってきた時に、
はい、
止まれ、
はい、
そのままピタッと止まって
まだね編集っていうこともそんなに、まあ、概念としてなかったので、
はい、
あのであとはフィルムの感度の問題、要するに性能の問題、カメラのレンズの明るさの問題で、はい、 太陽光線の元じゃないとちゃんと映らなかったんですよ、
うん、
まだ照明っていうのも発達してない。だから室内の撮影ってほとんどないんです。
なるほど。
そうだから、あのステージも、まあ、スタジオもグラスステージっつって音質みたいなものを作って、ガラス張りにして太陽光線を取り込んで撮ってたんです。チャップリンが作ったスタジオとかもグラスステージなんですよね。
へえ、ちょっと調べてみます、う
ん、音質みたいなんですよ。
はあ。
それぐらい太陽光線の元じゃないと映画は撮れなかった。だから曇ったらアウトなんです、映らないんです。だからその分止めといて太陽光線が出たら同じところからスタートすると
つながるわけですね。つながる
っていう、そういうことなんです。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
本日は現在絶賛公開中の活弁、監督されました周防正行さんのロングインタビューをお届けしています。それでは後半をお楽しみください。今の映画ももちろん素晴らしいんですけど、はい、こんなに何度も命が吹き込まれる映画を初めて見たなと、
ね、本当人が違えば違った命が吹き込まれちゃうの で同じ一人の人でも、
はい、
今日受けなかったら明日何とかしようと思って変えたりするんですよ。全部活動弁士が前もって台本を自分で作ってそれで喋ってるんですね、
はい、
だから最初あれなんか受けねえなと思ったらストーリー変えていったり、あとあ今日客層違うぞと、
はい、
じゃあちょっと笑わせるには違うギャグ使わなきゃとか、うん、こう言いながら変えていくライブパフォーマンスだったんですね。だから寄せ芸人に近いと思います。
確かにそうですね、うん、ちょっとあの同じ活動写真なのにエロバージョンとかが出てきて、はい、同じ映像なのに、はい、もう大爆笑で、で、はい、観客がすごく湧いてるんですけど、はいはい、私もものすごく湧きました。
あの実際に、ね、エロ弁士っていたんです。
エロ弁士ですか、
と言われてた。いい響きですね。エロ弁士ってで何でも色っぽく話すんで有名で、
う
ん、
はい、
お客さんもそれを期待して見に行って
た。はあ。
だどんな映画でも色っぽく話しちゃう。
でも作品で言うと、はい、その何々の作品がやってきた見に行こうではなくて、うん、
はい、
誰々が喋るっていうので、なので本当にスーパースター。
そうですね、あのみんな映画館専属だったんですね、
はい、
だから映画館はやっぱり人気活動弁士がいればお客さんいっぱい来るんで引き抜き合戦とかもあったみたいなんです。
うん、
で、あの人気のある弁士どんどん出世していくんです。大きい映画館に大きい映画館に。
あ、そっか。
そうなんです。でどんどん給料増えていくんです。
はい。
でもう本当にあの当時の総理大臣の給料より高かったって言われるぐらい、
は
あ、お金も儲かった、それぐらいの職業だった。
花形の職業ですよね。
昭和の初めに全国で7500人以上の弁士がいたんですって。
うん、
もう落語ブームなんてもう全然飛び越しちゃってすごい数の活動弁士が実はいて、はい、でなおかつテレビもラジオもない時代ですから、
はい、
ご当地の言葉、
うんうん、
ご当地で受けるギャグ、はい、そういうものでだからご当地スターが多分たくさんいただろう。全国区ってまだありえないんですよね。で大体の浅草ぐらい行くと2000人とか3000人入る映画館なんですよ、
はい、
そこでマイクなしで喋ってたんです。すごいです。本当に
本当に芸ですね。
芸です、はい、
でも実際にあの作品の中では主演の成田凌さんが素晴らしい活弁を披露していらっしゃいますけど、はいはい、昨日とついに活弁士になってって言われてなれるような職業ではないので、はい、ずいぶんご苦労されたと思うんですけど。
そうですね、あのクランクイン前4ヶ月クランクインしてからも2ヶ月ぐらいは稽古し続けてましたけど、あの本当の今活躍してらっしゃる活動弁士さんに指導をお願いしたんですね、
はい、
で本当にあの今の20代って七五調のリズムっていうのも馴染みがないみたいで、成田さんはその七五調のリズムにまず馴染むところから始めて、あと時代劇、例えば水戸黄門とか大川越前とかね、定番あるじゃないですか、
はい、
あれもほとんど見てないので、いわゆるコテコテの臭い時代劇のニュアンスがわからないんで、そこも勉強していただく。なおかつこれは活動弁士の方が素晴らしかったんですけど、普通活動弁士は劇場で仕事するときは暗い中に立ってるんで、
はい、
表情わかんないから別に表情まで作る必要ないんですよ、うん、ただそういう言葉を発するかそういう表情になる人はもちろんいるんですけど、 でもその活動弁士の方はこれは映画で活動弁士の映画だから絶対喋ってる時のあなたのアップはあると、だからどこでどんな表情で決めるかとかそれをちゃんと意識して稽古しなきゃダメだっつって神田松之丞さんを研究しなさいって言ってくれたらしくて、
へ
え、松之丞さんのあの講談のね、
はい、
あの決めっていうんですか、ああいうのを彼は訓練してそれでカメラの前に立ってくれたんで本当に満点でしたね。
はあ、あの劇中の中でも、はい、映画館に足を運んでる特に女性の方たちが、はいはい、活動写真見てますかくらいページに夢中になってたりする気持ちがすごく分かりますね、
はいはい、あれはでも実際記録にあって本当に活動弁士にこう、はい、ラブレター届けたりおひねり投げたりっていう若い女性の追っかけみたいな人いたみたいです、うん、それぐらいモテたそうです、
はあ、それでね総理大臣と同じぐらいのお給料を、はい、手に入れたスーパースターもいらっしゃるわけですからね、はい、でもあの本当に、活弁さん、まあ、活動弁士さんだけではなくて、うん、映画館のこう呼び込みをしている方や、はいはい、それから始まるまでの売り子の、はい方、
はい、
それから始まってからの観客のこう、うん、歓声や悲鳴、
はい
はい、やじまで飛ぶじゃないですか、はいはい、このライブ感というのが、はい、今ここでしか生まれない映画が常に生まれているっていう、そうなんです
よね、活動写真の映画館があんなライブパフォーマンスの会場だったなんていうのは撮影してみて本当に実感しました。映画に音がなかった時代の映画館ってこんなにも音にあふれてたのかと思う。で逆に映画が音を持った瞬間観客は静かになるんですよ。
そうですね
あの特に日本はそうで、まあ、マナーそういうものにちゃんと自覚的なのか、みんなその迷惑な見方をなるべくしないようにってなってるじゃないですか、
はい、
でも映画に音がなかった時はみんなすっごい自由に感情表現してたんだなっていうのも今回いや発見でした。いいでしょ、映画に音がなかった時代映画館は音にあふれ
れてた
ってね、
うん、
すごいですよね。で映画が音を持った瞬間観客は静かになった
っていう染み込むようになったのかもしれないですね全てをこう受け止めて染み込むという感じに変わっていったのかもしれないですね、はい、あのインタビューを始める前にですね、監督にあの面白かったですということを私が伝えさせていただいたんですけれども
、はい、
ワクワクが沸騰し続けるっていう感覚で私はこの作品を見てですね、見終わっても本当に沸騰するようにワクワクワクワクがこう下から上に湧いてくるような楽しさがあって、また見ようみたいな。で今度はその監督が作られた、はい、活動写真をもう少し細かく見てやるぞっていうね気合も入ったりするんですけれども、これあの活動写真のシーンだけではなく、最初にあの、はい、活動弁士を描く活動写真のような映画をまさに撮るという、
はい
はい、すごくこうコミカルな映像ですよね、
はい、
常にこうリズムがあるというか、
はい、常にアクションがある、
うん、はい、すごくそこは徹底的にこだわられた、
はい、あの象徴的なシーンでタンスのシーンが一つ、
はい、
そのサイレント映画時代の笑いっていうものを象徴するシーンだと思ったので、
はい、
あそこはかなりきめ細かく計算して撮りましため
ちゃくちゃ面白いですよね。うちの家のタンスはしょうもないタンスだとまず思ってしまいましたこれね、あのラジオ聞いてる方で、しょうもないタンスと楽しいタンスがあるのって思った方はもう映画館でね、なるほどと思ってみてください。
あれがね、あのサイレント映画を代表する僕笑いの質だと思っていて、
うん、
でもう一つ、まあ、その笑いの質も含みながらアクションとしてはやっぱ最後の追いかけっこのシーンをサイレント映画を象徴するシーンだなと思って撮りました。だその2つのポイントはもう象徴的、サイレント映画を象徴するシーンだっていうふうに、思ってます。
はい、あの活動写真が日本に入ってきて、うん、日本中の方がこうワクワクして湧いてエネルギーをもらって活力をもらったという、うん、はい、その時代がすごく生き生きと描かれていて、うん、きっと どこだったんだろうなってでそれから今がこう変わっていってあるんだということに、うん、今に対しての愛おしさもこう膨らむような
作品、はい、そうですよね。今でも応援上映みたいなのも先祖返りしてるし、
はい、
あと声色弁士っていうスタイルがあったんですね、
うん、
初期サイレント映画ってそれってスクリーンの横に複数の人が立つんですよ、
はい、
でそれぞれのキャラクターに合わせて声出したんですね。それを知った瞬間にえ声優じゃないって思ったのね声優さんのなんかアフレコのシーンのようなことが活動写真の映画館の中で行われてたんだと思って、なんか日本で声優さんって大人気じゃないですか、
はい、
ああいう文化ももしかしたら日本の語り芸の歴史の中から生まれてることなのかなと思って、やっぱり日本人って語り声とか本当大好きなんだなと思いました、
はい、ではですね最後にですねラジオをお聞きのリスナーの皆さんに監督からメッセージをいただけますでしょうか。
はい、この映画さっき言ったようにサイレント映画を意識したんですけど、もう一つ意識したものがあります。お正月映画です。昔はお正月映画ってみんながイメージできるものがあったんですけど、最近なんかお正月映画って言われてもどういうものなんだろうと思われるかもしれない。でもこの映画は本当に家族で見て、見終わった後みんなでワイワイ言える、で友達同士で見て初詣の帰りなんか見ちゃうと大いに盛り上がれるとか、そういう意味で本当に賑やかで華々しい、あの豪華なでも楽しいで、そういう映画に、なったと思いますので、ぜひお正月映画っていうことで楽しんでいただけると嬉しいです。
はい、皆さんお正月映画活弁映画館で楽しんでいただきたいと思います。インタビューは須尾正幸監督でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ